皆様おはようございます。今朝はもう時がないと題してちょっとお話をさせていただきます。私たちクリスチャンは再臨を信じています。しかし、再臨に備えるとはどういうことでしょうか？ただキリストの十字架を信じていればそれで良いのでしょうか？また、安息日を守ればそれで救われるでしょうか。私たちは神の裁きの前に立つ準備をしなければなりません。しかし、このメッセージ、これこそ終末時代に与えられた現代の真理です。しかも私たち、この準備について自分だけ準備すればいいというわけではなくてですね、愛する家族や友人、また職場の仲間、また隣人にもですね、このことを伝えなくてはならないという使命を負っています。今朝は緊急を要するこれらのことに対して、私たちが今何をするべきか、このことについて考えてみたいと思います。さて、旧約聖書の中に出てくる強力な国にですね、アッシリア帝国というものがあります。ここはバベルの塔の建設されていたシナル平原という場所があり、ここですね。そのアッシリア帝国の首都、これがニネベという町でした。ここはですね、バベルの塔時代から引き継がれていた偶像礼拝の影響がですね、ずっと残っていたわけです。その結果、住民の道徳的なレベル、著しくこれが低下していました。ここには犯罪と不正の中心地であったと聖書は記録しています。ニネベのことについてですね、こうあります。災いなるかな、血を流す町、その中には偽りと分取り者が満ち、略奪は止まない。こんな悪に染まった町をですね、神様はどのように扱われたでしょうか。聖書によると、驚くべきことに、伝道の対象として、これが見られたわけです。神様はこのニネベに住む住民の中にですね、打てば響く人々がいることをご覧になったんです。赤須の海からですね。しかし、ニネベは悪に染まったとは言っても、全く罪悪に満ちてしまったのではなかった。すべての人の子らを見られる方、そして、諸々の尊いものを見られるお方は、その町の多くの人々が、よりよく、より高尚な何者かを得ようとしており、もし生ける神を知る機会が与えられれば、その悪い行いを捨てて、神を礼拝するようになることをご覧になった。確かに人間の目から見ればですね、今は悪に染まった、そういう街だったかもしれませんが、将来的に悔い改める人々がいることを神様はご存知でした。私たち人間は将来的なことをですね、見据えることはできません。それゆえに、目で見たことをで、全てを判断してはいけないということです。今は伝道の見込みがない、そういうふうに見える人であってもですね、神様何かご計画をお持ちであるかもしれません。私たちの前に、神様が運ばれてきたその魂のために、神の証人として最善を尽くすこと、これが私たち一人一人に神様が求めておられることです。それが神の民を通して、彼らを悔い改めに導く神様の方法です。そこで神は、神の知恵をもって間違いようのない方法で、ご自分を彼らに表し、できることならば彼らを悔い改めに導こうとされた。 この働きのために召された器はアミッタイの子預言者ヨナであった。ここで神に選ばれたヨナという預言者なんですけども、しかし彼はですね、神様のこのご命令を受けたとき、あの堕落したニネベが改心することなんてありえない、もしそれに自分が関わったら困難を要するし、神様のご計画はまず成し遂げられないだろうと、そういうふうに思いました。それはヨナが神様が全知全能であられるお方であることを忘れた瞬間でした。サタンはもちろんこのチャンスを逃しませんでした。ヨナに対してこの使命は背負えないほどの重大な使命だと、そういう恐怖心をサタンは与えてですね、この神様から受けた使命からヨナを離脱させたわけです。聖書にはこうありますね。しかしヨナは主の前を離れてタルシシへ逃れようと立ってヨッパに下っていった。ところがちょうどタルシシへ行く船があったので、船賃を払い主の前を離れて人々と共にタルシシへ行こうと船に乗った。このように人間の目から見てですね、不可能と思われること、これになお一層説得力を持たせるのがサタンの得意技ですね。そのサタンの説得力、これ何でしょう。それは人間の判断基準である常識というものです。私たちもこの世間体ではもしくは常識、これを判断基準にするあまりにですね、家族や友人、また大切な人にこの福音を伝えることを躊躇していないでしょうか。しかしこの人間の常識を超えたところに神様の御手は存在します。私たちはそこに信仰を持って自らの手を伸ばさなければならないのです。事実もしヨナが最初の神の召しに何の疑いもなく従ったならば、サタンの入り込む余地はなかったんです。そして彼がこの後にですね、クジラに飲まれるというこういう苦難を経験することもなく、豊かに神様は彼を祝福されたことでしょう。しかしこのようにですね、神様は見せつりのうちにこの超自然的な経験を彼に与えられました。時に主は大風を海の上に起こされたので、船が破れるほどの激しい暴風が海の上にあった。やがて人々は互いに言った。この災いが我々に望んだのは誰のせいか知るために、さあ、くじを引いてみよう。そして彼らがくじを引いたところ、くじはヨナに当たった。神様に対する不忠実によって、この災いが船に乗っている全員に及んだこと、これをヨナは認めるしかありませんでした。ついに彼は自分を海に投げ入れるようにですね、彼らに言いました。しかし神様は彼をクジラを用いてですね、助けられたわけです。ヨナは3日2晩そのクジラのお腹の中で過ごし、悔い改めて、そして神様は救いをもたらす全能者であられることを思い起こして、それを認めました。このように彼はまずニネベに使わされる前にですね、悔い改めが必要でした。そして神様との正しい関係を築く必要があり、そしてその正しい関係によって、すなわち全能者の御手に全てを委ねる器としてですね、自分を神様にお捧げするという準備が整ったのでした。このクジラのお腹の中で彼が認めた、我が魂が私のうちに弱っているとき、 私は主を覚え、私の祈りはあなたに至り、あなたの聖なる宮に達した。虚しい偶像に心を寄せる者はその誠の忠節を捨てる。しかし私は感謝の声を持ってあなたに犠牲を捧げ、私の誓いを果たす。救いは主にある。これは私たちの経験でなければなりません。神様の福音を携えて出ていくものはですね、神様との正しい関係に入らなければその働きは決して成功しません。自分の常識にとらわれず、自分の方法にとらわれず、ただ信仰を持って主の働きに従う者は、まず最初に悔い改めて、そして神の聖霊の力を受ける準備が必要です。そして全能の神から与えられる説得力ある証がその人に立てられることにより、この福音の働きが前進していきます。それは決して目に見えるような奇跡的かつ衝撃的なパフォーマンスではなく、ヨナがニネベに携えていった神の裁きが近いという目に見えない重大なテーマのメッセージなのです。つまりこれこそセブンスアドベンチスト、この使命である、終末時代に与えられている三天使のメッセージです。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め。ヨナはニネベに入るとすぐに警告の言葉を発しながら通りから通りを歩き回りました。そのメッセージはニネベにとって恐るべき宣告であり、目に見える奇跡よりも心の奥深くに突き刺さる警告だったんです。ヨナが言ったメッセージとは、タイムリミットは40日、この町は滅びます。聖霊によって内なる心に強烈なインパクトを与えられたこの宣告、これはニネベの町の人々の口から口へと伝えられた結果、なんと彼らは心から悔い改め始めたんです。ヨナは町に入るや否や、40日を経たらニネベは滅びると言った。彼は警告の言葉を発しながら通りから通りを進んだ。その使命は無駄ではなかった。神を信じない町の通りに鳴り響いた叫びは口から口に伝えられて、住民全体は驚くべき宣言を聞いたのである。神の霊が全ての人の心にこの使命を強く印象づけて、多くの人々が彼らの罪のために震えおののいて深く恥じ入り、悔い改めるに至った。このように神様と人間のこの協力関係によってですね、ニネベの住人の心に聖霊が働いたのです。これは今も同じ方法、同じ効果をもたらします。私たちはただそれを伝えるという土の器に過ぎませんが、その器は自分の分をわきまえて、そして神の御前にへり下って、悔い改めて全てを神に委ねます。そうすることによって神様はその器にご自分の聖なる油を注がれ、そしてその聖霊の力は人間の常識を超えた感化力を及ぼします。なんとニネベの悪い王までが悔い改めたんです。この噂がニネベの王に達すると、彼はその王座から立ち上がり、朝服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座した。また王とその大臣の布告を持って ニネベ中に触れさせていった。人も獣も牛も羊も皆、何をも味わってはならない。物を食い水を飲んではならない。人も獣も荒布をまとい、ひたすら神に呼ばわり。おのおのその悪い道及びその手にある凶暴を離れよ。あるいは神は御心を変え、その激しい怒りをやめて、我々を滅ぼされないかもしれない。誰がそれを知るだろう。このニネベの悪い王はですね、荒布をまとって、そして灰の中に座り、ニネベの人々に悔い改めて断食の祈りを主に捧げるように布告しました。彼は自分の高い地位を忘れ、一般の国民と共にひたすら天の神に救いを嘆願したんです。この悔い改めの表明によって、神様は悔い改めたニネベを御心に留められ、彼らを滅ぼすことを思い返されました。神は彼らのなすところ、その悪い道を離れたのを見られ、彼らの上に下そうと言われた災いを思い返して、これをおやめになった。彼らは滅びを免れ、イスラエルの神は異邦世界全土において賛美され、栄光を着せられ、神の律法は崇められた。誰がこの結末を予想できたでしょうか。神様は悪に染まっていたこの町ごと悔い改めさせられました。これこそ私たち神の働き人の希望ではないでしょうか。たとえ今全く神の招きに応じることがないように見える家族や友人でも、このように悔い改めと救いに導かれることがあるんです。だから私たちは決して常識やまた見たところで人間的な判断をすべきではないということです。このような結末、しかし、またヨナはですね、彼らのこの改心を喜びませんでした。なぜならば、彼が預言者として宣言したタイムリミットは40日。これは実現しなかったんです。自分はこれから嘘つき、偽預言者呼ばわりされると彼は思いました。彼は怒りのあまりにこう言います。主よ、私がなお国におりました時に、このことを申したではありませんか。それでこそ私は急いでタルシシに逃れようとしたのです。なぜなら私はあなたが恵み深い神、憐れみあり、怒ること遅く、慈しみ豊かで災いを思い返されることを知っていたからです。面白いことに、彼のこの神様に対して文句を言った、この中にですね、神様のご品性が正しく描写されています。神様は誠に恵み深く、憐れみ深く、そして懐が広く、慈しみも深い、災いを思い返されるお方なのです。そして、滅びの中にいる右も左もわからない人々、彼らに対して、私たち以上に関心を持っておられます。裁きのメッセージは確かに強烈ですが、ここには福音があります。悔い改めて神に立ち返る者には、神様の慈しみと深い許しが与えられる。これは神様のご性質を表しています。すなわち、神様は義なるお方であられると同時に、憐れみ深い恵みのお方であられるということです。 神様はこのように言われました。まして私は20万余りの右左をわきまえない人々と、あまたの家畜とのいるこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。このヨナの物語ですね、これ、まあ、皆さんもよく耳にすると思いますし、他の教会でもですね、これはよく耳にすると思います。一般的にはこのヨナの物語でですね、最も心に残るものは何でしょうか。一般的にはですね、一番この中で目が行きそうなのは、彼がクジラに飲み込まれて3日の間なお生きていたことです。まあ多分ヨナのことをですね、他の人に聞くと、あのクジラの人ねっていうふうに多分理解されてると思います。しかしこれは目に見える印と奇跡、それがイメージ印象に残っているわけです。しかしここで学ぶ中で、ニネベのような神様から遠く離れていた人たちが悔い改めたことが、聖書の中では一番心に残らねばなりません。これこそ目に見えない印と奇跡なのです。ですからこのヨナの物語の教訓とするのは、ニネベの住民の心の変化、つまり罪人が悔い改めるという奇跡なのです。私たち人間は目に見える印を求めます。実際周りの教会では目に見える印と奇跡が頻繁に起こっています。癒し、威厳、除霊、その他の超自然的な奇跡、これらはすべて目に見える印と奇跡です。そしてこれらは罪の悔い改めよりも、こういった現象に熱狂させて人間の心を捉えて離さないようにするために悪霊が行っていることです。聖書には、今のこの時代にはヨナの印と奇跡のように目に見えない悔い改めの奇跡以外は何も起こらないと書いてあります。邪悪で不義な時代は印を求める。しかしヨナの印の他には何の印も与えられないであろう。そしてイエスは彼らを後に残して立ち去られた。さて、この奇跡について考えてみましょう。ニネベの人々のように私たちの愛する家族や友人たちも日々仕事や商売の騒音の中に生きています。彼らは多忙と娯楽の中で時間がどんどん過ぎ去っている状態です。彼らは特に神の許しなんて自分には必要ないという、そういう心の状態です。なぜなら自分の心の状態を聖書に照らし合わせたことがないからです。またキリストの時代のユダヤ人たちも同じ状態でした。彼らは律法を表面的に守ることで道徳的に満足していました。このような状態の人たちに何を伝えるべきかが重要なんです。彼らに共通していること、それは私は足りているということです。そんな人々にキリストは何と訴えられたでしょうか。人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。私は足りていると思っている人たちが知らなければならないことがあります。それは誠に生きておられる神のご性質と目的です。神のご性質は間もなく破滅する運命にあるこの世界から、私は足りていません、どうぞ私にあなたのたっといお恵みをくださいと叫ぶ人々をご自分の命と引き換えに、しかも大 足りないものを完全に満たしてくださるという、そういう愛と憐れみのお方なのです。神の永遠の福音は、神によって満ち足りるようになったものが天の門口を見ることができるようにしてくださるという崇高な目的によって進められています。聖書の教えによるならば、いつまでも続く唯一の都は神が目論み建てられた都である。人間は信仰の目によって神の輝かしい栄光にきらめく天の門口を見ることができる。主イエスは彼に仕えるしもべたちを用いて、人々に清い望みを持って永遠の修行を確保するために努力するように呼びかけておられる。彼は神の御座のそばに宝を蓄えるように人々に訴えておられるのである。この福音を伝える一番のメッセージは、聖書の預言によれば、もうすぐこの世が終わる。しかし、悔い改めて、へりくだる者にはキリストによる命が与えられ、天の門をくぐることができるというメッセージです。これは、ヨナのメッセージと同じ性質、すなわち、聖霊がすべての人の心にこの使命を強く印象づけて、多くの人々が彼らの罪のために震えおののいて、深く恥じ入り、悔い改めるに至ったメッセージそのものです。神様はニネベに下されようとされたこの刑罰を、今まさにこの地上に下されようとされています。我々の神は憐れみの神である。神は神の律法を犯した罪人たちを忍耐深く憐れみをもって扱われる。今日、人々は聖書に掲示されている神の律法に親しむ多くの機会があるにもかかわらず、まちまちには暴力と犯罪が力を振るい、罪悪に溢れているのをご覧になって、宇宙の支配者であられる神は到底満足されない。頑なに神に背き続ける人々に対する神の忍耐の限度が急速に近づいているのである。この預言者の言葉の通りに、神様の忍耐の限度が近づいているのは、今日の社会情勢、これを見ればわかります。新聞欄には毎日、殺人、自殺、相当、贈賄、詐欺など新しく暴露されています。それを読む者は、まるで他人事のように無関心です。これらを忍耐されておられる神様は、あとわずかで、この忍耐の限度を迎えられるということが、聖書の預言の研究で、明らかにされてきました。なぜならば、神様の忍耐の限度を超える裁きの前にある事件が世界的に起きるからです。それが日曜休業令です。この時に2種類の人間に分けられます。すなわち、生ける神の印を押された者、そして獣の刻印を押された者です。エレン・ホワイトの言葉です。兄弟方、あなた方は大いなる準備の働きにおいて何をしているだろうか。世と妥協している者は世の型を受け、獣の刻印を受ける準備をしている。自己に頼らないで、神の前で謙遜に真理に従って魂を清める者は天の型を受け、彼らの額に神の印を受ける準備をしている。法令が発布されて印が押されるとき、彼らの品性は永遠に清く、染みのないものとなるのである。この この働きが間もなくアメリカから出て全世界規模で起こるということが預言者の言葉からわかります。昨年からですね、プロテスタントの国アメリカにおいてですね、ローマカトリックが受け入れられるような、そういう時代に入りました。そもそもプロテスタント、アメリカはですね、カトリックの迫害から逃れてこのアメリカの地に来たにもかかわらず、今はその精神は失われています。エキュメニカル運動、世界教会一致運動に賛同するプロテスタント教会が今増えてきました。キリスト教はカトリック教会を中心として一つにまとまる方向性に今動いています。ローマ教会が自分の市場権を特に承認するものであると主張する日曜日遵守を米国が強制するときにこの予言が成就する。政治的腐敗は正義を愛し真理を尊ぶ思いを破壊しつつある。そして自由の国アメリカにおいてさえ、為政者や議員たちは民衆の関心を買うために日曜日遵守を強制する法律を求める大衆の要求に屈服する。まさに、この予言が成就したその時こそ、神様の忍耐の限度を超えてしまい、そして生きる者の裁きがいよいよ始まります。この裁きに耐えるためにはある条件があります。それは品性は永遠に美しくシミのないものとなることです。これこそ信仰による義の目的本質そのものであります。それは全世界のニネベに対するヨナの警告、すなわち神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝めという三天使の使命を聞いて、ニネベの住民のように自分の罪に震えおののいて深く恥じ入り悔い改めるに至った、その結果キリストの血の功績ゆえに、黙示録7章14節に描写されている神の民が出現するという予言なのです。長老たちの一人が私に向かって言った。この白い衣を身にまとっている人々は誰か、またどこから来たのか。私は彼に答えた。私の主よ、それはあなたがご存知です。すると彼は私に言った。彼らは大きな艱難を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。三天使の使命とは、神の裁きに耐え得るように、その衣を子羊の血で洗い、それを白くした状態。生ける神の印を押された人々が、神様の初歩として出現するという、神の裁きと福音という、この二つの面を持ったメッセージです。これは信仰による義、その本質そのものであると言えます。そしてこの裁きが完全に終了した時には、神の恩恵の期間も終わります。すなわちニネベでは40日間経過した状態と同じです。これはすでに手遅れです。その人間の品性は永遠の固定という状態にあります。この時にはもう誰も悔い改めることができないんです。ですからこのニネベと同じ邪悪で不義なこの時代に住む私たちは、ヨナのように警告しなければなりません。それと同時に、この終末時代には神様は私たちだけに警告の声を上げさせられません。神様は地球全体の状態、地球全体の叫びを持って警告を上げさせられます。 これは自然災害をグラフにしたものです。私たちは今2016年、まもなく2017年に入ろうとしますけど、これでも8年前です。東日本大震災もまだ起こってない。そして、先の熊本の大地震、これもまだ起こってない。これが神様が自然を通して、地球を通して私たちに警告しておられることです。エレン・ホワイトの言葉、人間の力では癒すことのできない悲しみがこの世界に起こる時が近づいている。神の霊が取り去られつつある。海にも陸地にも次々と急速に災害が起こる。地震、大竜巻、火事、洪水による破壊、人命財産の大損害などを何度たびたび耳にすることであろう。一見こうした災害は人間の力を超えた自然の猛威が突発的に起こしたものと思われるであろう。しかしその中にあって神の御心を悟ることができるのである。神はこうした方法によって人々に彼らの危険を自覚させようとしておられるのである。これらの予言の上手、まさに滅びつつある現代のニネベに立った私たちに力を与えます。思い出しましょう。ヨナはもともとニネベの働きに召された時に自信がありましたか？いえ、彼はその重要な働きに恐怖して逃げ出しました。私たちも同じ思いです。しかし思い出しましょう。ヨナが悔い改めてニネベで働き始めた時、誰がこの働きを進められましたか？神様です。ニネベの住人、ついに王に至るまで心を一つにして悔い改めの祈りをさせたのは聖霊です。同じ聖霊の力が今もなお働いています。ですから神様は私たちにこう言われます。恐れるな、語り続けよ。黙っているな、あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いる。確かに私たちの周りの状況を見たら、このような重大なメッセージを口にすることを想像しただけでも尻込みしそうになります。このことを口にしただけで、過激な思想を持った新興宗教のに世間から見られるかもしれないとか、私たちはそれを心配して躊躇してしまうこともあるかもしれない。しかし恐れてはならないと聖書に書いてあります。またそれは旧約時代に聖書に予言されたこと、これが近年ことごとく近年までにですね、ことごとく成就してきたというこの事実が私たちに力と勇気を与えてくれます。そして黙示録14章の三天使の使命が語られるときに、聖霊が力を伴って人々の心に真理を届けてくださるのです。しかし今セブンス・デ・アドベンチストはこの神の裁きと福音、この三天使の使命を語らなくなりました。それは世の中でうまくやっていくためです。しかし私たちはそうであってはなりません。たとえヨナが偽預言者であるとみなされていても、ニネベの人が救われたことで神様にご栄光が着せられました。私たちもたとえ自分たちが変な目で世間から見られたとしてもですね、この三天使の使命をもし伝えることによって、家族や愛する者たち、彼らが救われる、それならば、それで良いと思います。その中のわずかなものでも、神様の身元に行くことができれば、なんとこれは素晴らしいことでしょうか。だから、あなた方も用意をしていなさい。 思いがけない時に人の子が来るからである。私たちはまず神様の御前に悔い改めたいと思います。それは主の働き人として最初になすべきことです。自分の力ではなく、神様の方法、神様のメッセージで私たちはこの働きを進めていかなければなりません。そのためには聖霊の力が必要です。そしてこの聖霊の力を受けるためには、悔い改めて自分のすべての法則を放棄しなければなりません。自分の方法、自分の思い、自分の常識、こういうものを放棄して、ただ神にこれを尋ね求めるときに答えが与えられます。そして主に用いられる土の器として自分を捧げたいと思います。主はそこに聖霊を注いでくださいます。そして神の裁きの時、私たちはキリストの花嫁として正式に迎え入れられるのです。その時には生ける神の印が押され、神の初穂となるのです。神の怒りの嵐が迫っている、ヨナが宣教した時のニネベの住民のように、憐れみの正体を受け入れて支配者であられる神の律法に従って清められる者だけがそれに耐えることができる。滅びが過ぎ去るまでキリストと共に神のうちに隠されるのは義人だけである。現代のニネベ、この終末時代の私たち、ここに与えられた恐るべき警告に今耳を傾けるべき時だと思います。そしてこの警告に耳を傾けるときに、私たちは悔い改めて神の律法に従いたいと思います。そして罪深い品性がついに完全に清められるというのです。まもなく成就する三天使の使命の中に見られる福音、この神様の御約束を希望として信仰と勇気を持って現代のニネベにこの警告を発していきたいと思います。
Thank you. 以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。